皆さんハレルヤ。聖なる聖なる聖なる主を褒めてたたえます。主は全能者、全世界の作り主、私たちのところに人となって来られた尊い神の御子です。この方を覚えてですね、御言葉を共に開いてまいりたいと思います。さてですね、今日はですね、メリークリスマス、クリスマスですね、改めましてですね、皆さん、メリークリスマス。そしてですね、今日はですね、またこの1年の最後の礼拝ともなりました。皆さんにとってですね、この1年はどんな1年だったでしょうかね。さまざまなですね、それがあったと思います。昨年のですね、今頃は、今年がこんな年になると思いもしませんでしたね。しかし、災害は突然やってきました。この枚方でもですね、随分揺れました。私の家もですね、随分揺れました。テレビの中ではですね、その大変な状況がですね、こうあからさまに映されていました。その大きな問題の中で私たちはですね、翻弄されました。この40がかき回されるようなですね、そういう出来事でした。しかしこの問題はまだ終わっていません。私たちの祈りを必要としていますね。私たちはこの日本のために、そしてこの東日本のためにですね、祈っていかなければなりません。今日もですね、この東日本のために祈りましょう。課題はですね、いつもと同じものを挙げていますけれども、非常にですね、この日本のクリスチャンが祈ることができるようにですね、またですね、この日本のクリスチャンが用いられるように、今本当にですね、この東北においてはですね、教会が豊かに用いられようとしています。教会を中心としたコミュニティもできていこうとしています。またたくさんの人たちがですね、教会に沿ってイエス様を信じるようになっていると思います。その中、神様の働き、聖霊様の働きがですね、なお豊かにですね、大きくですね、広がっていくようにですね、そのためにですね、共に祈ってまいりましょう。このことを共にお祈りいたしましょう。天皇様、感謝します。天皇様、東日本のためになります。本当にこの世界そこから本当に立ちました。しかしまさまだそれは収束しません。どうぞ収束してください。もう一つですね、皆さんともに祈りたいと思います。大変な1年でしたけども、来年はこのような災害が起こらないようにもですね、祈ってまいりたいと思います。そしてまたですね、しかしですね、また私たちは聖書から世の終わりに向けてはさまざまな患難が起こるということもですね、知っています。今年のですね、さまざまな問題の中でも、主はその中にですね、暗闇の中に光のようにですね、さまざまな祝福を置いてくださいました。ですから私たちは今そのように働いておられる主に感謝してですね、またさらにですね、主の栄光が表されるように、また私たちに主の守りと導きがあるようにですね、共に祈ってまいりましょう。この一年を感謝し、また新しい年にですね、神様の祝福と守りに期待してですね、祈ってまいりましょう。祈りいたしましょう。ありがとうございます。この一年ありがとうございます。ありがとうございます。様々なことがありました。しかしその中でお一人お一人あなたが守ってくださったことを祝福してくださってございます。どうぞ新しい自分をあなたに持ってくださいますように、本当に私たちは求めます。この災害起こらないように、しかしを同時にしか実践しています。本当にそのような状況の中でもあなたを守ってくださいますように、お願いします。あなたの猫が表せますように、 様、そして共に祈ることができることを感謝します。私たちの祈りをあなたは聞いておられます。どうぞさらに私たちを祈らせてください。日々祈らせてください。そしてですね、天の父様、本当にあなたが祈りに応えてくださる方、あなたが栄光を表されていることを、表されるということを見ることができるようにお願いいたします。私たちはあなたに期待します。新しい年もあなたに期待します。どうぞあなたが力強く働き、またこの日本において福音が前進していきますようにお願いいたします。イエス様のお名前によってお願いいたします。アーメン。失礼します。ではですね、いつものように聖書の通常箇所を見てまいりたいと思いますですね、旧約聖書はハガイ、ゼカリア、バラキになりまして、そして、なっておりますけれども、このハガイ書はですね、ユダの総督ゼルバベル、そして大祭司ヨシュアに語られた主からの励ましの言葉であります。またマラキ書、またゼカリア書ですね、ここにはですね、サタンが大祭司ヨシュアを責める、そのところでですね、主が大祭司ヨシュアを清めてくださるという、そういうところが出てきます。これらはですね、主にある者への励ましの書ですね。神様が本当にですね、主にやって働こうとする者、歩もうとする者を励ましてくださる、そういう書です。ぜひ皆さんお読みください。またマラキ書、これはですね、聖書の最後の書です。旧約聖書の最後の書ですが、ここには十一を捧げることの大切さ、またその祝福が書かれております。またイエス様が来られる前に預言者エリアが使わされることなどが預言されていますね。新約聖書の方は黙示録、これはお話の中で見たいと思いますけれども、そしてですね、さらにですね、旧約聖書は創世記、新約聖書はマタイの福音書から聖書通読がまた始まっていきます。私たちはですね、聖書を一回通読したらそれでいいのではありません。毎日聖書を読んでいく、聖書通読を毎日続けていく、このことが大切です。そして私たちは主とお会いするときまでですね、聖書を読み、そして祈ってまいりましょう。それはずっと続きます。ではですね、今日はですね、この中で黙示録を開いてまいりたいと思いますけれども、黙示録からですね、19章、19章の5節から16節のところ、新改訳聖書には457ページ、3番498ページのところですね、開いてまいりましょう。ではお願いします。
また、ユダから声が出ていった。すべての神の信じたち、小さい者も大きい者も、神を恐れた神の者たち、我らの神を賛美する。また、私は雷鳴するので、大水の音、激しい雷鳴のようなものが、こういうのを聞いた。あれには、万物の支配者である我らの神である人が、大きな流れた。私たちは喜ぶためにも神を賛美したよう、国民の万人の時が来て、この世は死の容易ができたのだから。皆の上は光り輝く、強い浅見の御言葉を見ることを許された。その浅見の子は、生徒たちの正しい行いである。お使いは私に、国民の顔面に招かれたものを与えられた。いらっしゃい、と言い。また、それは神の真実の言葉に聞く。そこで私は彼を拝もうとして、その足元に連れてきた。そして彼は私に、すいません。私はあなたがイエスの証を高く黙っており、あなたの兄弟たちと黙ってしまうので、神を頼みました。イエスの証を望んでおるのです。じゃあ、私は開かれた手を見せた。主よ、広い稲田に、古い見せ方から、忠実、また真実、と呼ばれたのです。義を待って、叩き落ち、戦いをしました。その上は燃える炎であり、その頭には大きな王冠があって、ご自身の方、誰も知らないのが、明るく、神方は神となった子供を連れて、その名は神の子供が来るだろうか。天にある伝統は、広な、良い遊びを持って、広い馬に乗って、彼に立ち上がった。神方の父からは、祖国の神を落ちたので、霊々しい日が出ていた。神方は、神の日を待って、彼らを立ち上がった。 番組の書いてある神の激しい怒りの言葉に落ちてしまいます。それをその身にも、ものにも、王女を強く強いのが書かれています。
ね、ありがとうございます。それではですね、その主題聖句を言いましょう。はい。その方は血に染まった衣を着いて、その名は神の言葉と呼ばれた。黙示録19章13節。ね、感謝します。今日このところから、その名は神の言葉と題しまして、御言葉を開いてまいりたいと思います。先ほどですね、メリークリスマスと挨拶をしました。今日はクリスマスですね。クリスマスは皆さんご存知だと思いますが、キリストの誕生日という意味ではありません。クリスマスはですね、キリストとミサ、つまり礼拝という2つの言葉からなっています。ですからイエス・キリスト様を礼拝する日はクリスマスですね。誕生日というならどんな形でお祝いするか、どんな形でもですね、そのクリスマスをお祝いするんだということができるかもしれませんけども、しかしですね、クリスマスはキリストの降誕を覚えて礼拝をする日です。ですからこのように共に集まってですね、キリストイエス様に賛美を捧げ、祈りを捧げ、また捧げ物をし、そしてキリスト様の御言葉をいただくことこそ、クリスマスの過ごし方としてふさわしいことであるなと思いますね。そしてですね、今日の聖書の箇所、今読んでいただいた箇所、これは黙示録における天での礼拝の様子ですね。まさにイエス様を礼拝するその様子がですね、そこには書かれているわけです。それはキリストイエス様を礼拝する礼拝、それが今回読んでいただいた黙示録に書かれているわけですけれども、この黙示録をですね、今までですね、見てまいりました。大体ですね、クリスマスの時期にですね、黙示録から語ることになるんですね。1年の終わりですからね。で、聖書通読表にとって見ていきますとそうなるんですけども、しかしこの黙示録の最後の方、ここはですね、クリスマスにふさわしい場面がたくさん出てくるんですね。この新しい天と地が現れて、そしてイエス様が礼拝される、神様の目的が完成される、その時、その場面はですね、イエス様がこの地上に来てくださったこのこととまっすぐにつながっていますね。ですからこのことをですね、黙示録から共に見てまいりたいと思います。黙示録はまず、今までも見てまいりましたけれども、7つの教会の励ましの言葉から始まりますね。そして7つの封印、7つのラッパ、7つの神以来、7つの鉢と災害が続いて、それが16章で終わります。黙示録のですね、16章17節にはこう書いてあります。第7の御使いが鉢を空中にぶちまけた、すると大きな声が御座を出て聖書の中から出てきて、ことは成就したと言った。この16章で第7の御使いが鉢をぶちまけた、7番目の鉢がぶちまけられた時にことは成就した、このように言葉があったというんですね。このぶちまけられた鉢の災害、この後起こりますけども、このことによってことが成就した。するとですね、その後17章でこのようなことが書かれています。また7つの鉢を持つ7人の御使いに1人が来て私に話してこう言った。ここに来なさい。大水の上に座っている大貧婦への裁きを見せましょう。地の王たちはこの女と不貧困を行い、地に住む人々もこの女の不貧困の葡萄酒に酔ったのです。それから御使いは御霊に感じた私を荒野に連れて行った。すると私は一人女が火色の獣に乗っているのを見た。その獣は神を汚す名で満ちており、7つの頭と10本の角を持っていた。この女は紫と火の衣を着ていて、金と宝石と真珠とで身を飾り、憎むべき者や自分の不貧困の汚れでいっぱいになった金の杯を手に持っている。その額には意味の秘められた名が書かれていた。すなわち全ての淫婦と地の憎むべき者との母、大バビロンという名であった。そして私はこの女が聖徒たちの血とイエスの証人たちの血によっているのを見た。私はこの女を見たとき非常に驚いた。ここにですね、 まあ、この悪の象徴であるかのようなですね、罪の象徴であるかのようなその大陰符、この罪に満ちたその女が現れます。そしてこの大陰符と呼ばれているこの存在に裁きが下ります。17章の18節から18章の5節に加わります。あなたが見たあの女は地上の王たちを支配する大きな都のことです。皆さん、ここに出てきたこの女は大きな都である。そしてこの後、私はもう一人の見つかりが大きな権威を帯びて天から下ってくるのを見た。地はその栄光のために明るくなった。彼は力強い声で叫んでいった。倒れたバイバビロンが倒れた。そして悪霊の住まい、あらゆる汚れた霊どもの巣窟、あらゆる汚れた憎むべき取り持つどもの巣窟となった。それは全ての国々の民が彼女の貧困に対する激しい見怒りのブドウ酒を飲み、地上の王たちは彼女と貧困を行い、地上の商人たちは彼女の極度の公職によって富を得たからである。それから私は天からのもう一つの声がこういうのを聞いた。我が民をこの女から離れなさい。その罪を預からないため、またその罪を受けないためです。なぜなら彼女の罪は積み重なって天にまで届き、神は彼女の不正を覚えておられるからです、と言います。この一つの町が滅びました。これはですね、ただ一つの町ではありません。これはどこの町だろうということではなく、悪魔の支配そのものであると言います。この世の悪魔に支配された人々の集まり、それがこの町であるとも言えるわけです。とはいえですね、この町が滅んだそのことによって天女の礼拝が行われるんです。この後、私は手に大群衆の大きい声のようなものはこういうのを聞いた。ハレルヤ、救い、栄光、力は我らの神のもの。神の裁きは真実で正しいからである。神は不貧困によって知恵を汚した大陰符を裁き、ご自分の下たちの地の報復を彼女にされたからである。彼らは再び言った。ハレルヤ、彼女の煙は永遠に立ち上る。すると24人の長老と 4つの生き物はひれ伏し、御座についておられる神を拝んでアーメンハレルヤと言った。また御座から声が出ていった。すべての神の下たち、小さいものも大きいものも神を恐れるかし込む者たちよ、我の神を賛美せよ。このですね、大変な礼拝がここで行われるわけですね。この大陰符に裁きが下ったというこの時にですね、この罪を象徴する町が滅んだというこの時に、ものすごい礼拝が神様の前で捧げられる、喜びの声が上げられる。そしてこれに対してこう続くんです。また私は大群衆の声、大水の声、激しい雷鳴のようなものがこういうのを聞いた。ハレルヤ、万物の支配者である我らの神である主は王となられた。私たちは喜び楽しむ神を褒めたたえよ。子羊の婚姻の時が来て、花嫁はその用意ができたのだから。花嫁は光り輝く清い朝の衣を着ることを許された。その朝の衣とは聖徒たちの正しい行いである。皆さん、ここで子羊であるイエス様の結婚式の準備ができたと書いてあります。そこにですね、花嫁のことが書いてあります。皆さん、この花嫁は生徒たちの正しい行いをまとっています。この花嫁はイエス様を信じる者の集まりです。イエス様を信じる者たちの集まりがここに出てくる花嫁です。そしてその花嫁はこの後ですね、一つの町としても表されます。黙示録の21章、私はまた新しい都、新しい聖なる都、新しいエルサレムが夫のために飾られた花嫁のように整えられて、神の御座を出て天から下ってくるのを見た。この花嫁は新しいエルサレム、そしてそれは主を信じる者の集まりでもある教会ですから、エペソ人の手紙の中にはこう書いてあります。私たちはキリストの体の部分だから、それへ人は父と母を離れ、妻と結ばれ、二人は一心同体とな。この奥義は偉大です。キリストと教会とを指して、私はキリストと教会とを指して言っているのです。このキリストと教会を一つとする これが神の奥義であるとパウロは言います。このことには非常に深い意味があります。なぜならそれは罪によって無関係になった、神様と無関係になってしまった全人類を教会という一つの花嫁にして、そしてキリストと一つにすることによって全てのものが神の相続者、神の子供となるということです。これはだから奥義であるとパウロは言うんです。ですからそれは皆さん花嫁の行いによりません。キリストと私たちが一つとされるそのことは皆さん花嫁一人一人がどのような行いをしたかによりません。花嫁がどのようなものであるかということによりません。花嫁は夫と結婚することによって夫と一つとなり、そしてまたそのさまざまなものを共有するものとなるんです。私たちはキリストと一つとなり、そしてキリストの全てをですね、共有するものとなる、神の相続者となる、神の子供となる。この教会とは皆さんお一人お一人です。ですから皆さん一人一人はそのようにキリストと一つにされ、神の子とされ、神の相続者とされているわけです。これはただですね、子羊の婚姻によって与えられる神様の恵み、そのような恵みです。さてお話を戻しますが、ここにですね、一つの大きな対比があるんです。それは大淫婦への裁きと新しいエルサレムです。大淫婦は一人の女、そして一つの町です。大きな都です。そしてそれに対してですね、子羊の花嫁、まあ、一人のですね、花嫁と呼ばれている女性ですね、として表され、そしてそれはまたですね、天から下ってくるエルサレムです。一つの大きな都なんです。神様が悪魔の支配である世界を完全に打ち破られたときに新しいエルサレムが登場するということを表しています。そしてそれは単に目に見える都であるとかそういうことではなくて、このエルサレムが、またこの神の教会が、新しい、この花嫁がイエス様を信じる者の集まりであるのと同じように、この大淫婦もまた不信仰の集まりであるということです。不信仰、罪、汚れ、その集合体であるものを神様は滅ぼしてしまわれ、そしてそこに新しいエルサレムが登場する。さて先ほどですね、天主のイエス様への礼拝の様子を見ました。ここでまずですね、大淫婦への裁きがあった、そこに礼拝が行われた、全てのものがですね、そこで神様を礼拝する。そしてですね、その後ですね、こう書いてあります。その次にですね、ハレルヤ、万物の支配者である我らの神である主は王となられた。子羊の婚姻の時が来て、イエス様の結婚式の時が来て、そしてそれを喜んでいるわけですね。皆さん、このことは、そういうことが起こるんだという、そういうことではないんです。これは私たちと非常に関係のあることです。皆さん、この瞬間、これは偉大な瞬間なんです。素晴らしい喜びの瞬間なんです。これは素晴らしい出来事なんです。それは先ほど見たエペソ人の手紙にある出来事と関係があります。それは夫と妻が結婚することによって一つになるということを表している、そのことと同じです。子羊キリストと花嫁とが結婚する、それはアダムが堕落して始め、アダムが堕落して以来ですね、完全に失われていた人類、神様から失われていた人類が 神様のもとに取り戻される瞬間だからです。神様が人類を取り戻される、そういう瞬間だからです。その人類とは誰のことですか？私たちのことです。私たち信じるものを神様が取り戻される瞬間、それがこの子羊の婚姻の時なわけですね。王には王国があり、国民がいます。しかし神様は全ての人間をアダムの罪によって、アダムの堕落によって失ってしまわれました。その失われたものがここで取り戻されます。我らの神である主は王となられたと書いてあります。イエス様はもともと王の王、主の主である方です。しかしですね、イエス様は全てを失っておられたわけです。しかしここで全てが取り戻されるわけです。イエス様を失っておられた国民が取り戻される。そしてですね、イエス様はそこに王として立たれるわけです。イエス様は王となられました。そしてこれこそですね、神様の救いの計画の成就なんです。ここに書かれているのは、私たちとイエス様が一つとなるという出来事です。皆さん、2000年前、イエス様はですね、会話を受けに寝ている赤ん坊の姿で来られました。そのことには一体どんな意味があるのか。イエス様は人として歩んで、そして十字架での贖いを成し遂げてくださいました。今このイエス様は天におられます。そしてまた聖霊様によって信じる者と共にいてくださいます。しかしこのイエス様はやがて来られます。その時この神様の救いのご計画が成就するんです。そのことと私たちはですから無関係ではありません。なぜならこう書いてあります。私は大群衆の声、大水の音、激しい雷鳴のようなものがこういうのを聞いた。ハレルヤ、万物の支配者である我の神である主は王となられた。私たちは喜びためつに神を褒めたたえよう。子羊の婚姻の時が来て、花嫁はその用意ができたのだから。ここで花嫁はその用意ができたのだからと書いてあります。この花嫁の用意ができなければ、この婚姻の時は来ないんです。結婚式の時にですね、もし花嫁さんがですね、なかなかですね、その用意ができなかったら、みんなは待っているしかありませんね。花嫁の用意ができなければその時は来ない。花嫁は何を用意するんでしょうか。結婚式で花嫁は何を用意するんですか。それは美しく着飾ることを用意しますね。花嫁は美しく飾ってですね、そして出てきます。しかしここで、この飾りとは聖徒たちの正しい行いであると書いてあります。テモテへの手紙にはこう書いてあります。同じような女も慎ましい身なりで、控えめに慎み深く身を飾り、派手な神の形とか金や真珠や高価な衣服によってではなく、むしろ神を敬うと言っている女にふさわしく、良い行いを自分の飾りとしなさい。良い行いを自分の飾りとしなさい。ペテロの手紙にもこうあります。あなた方は髪を編んだり金の飾りをつけたり着物を着飾るような外面的なものではなく、むしろ柔和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ心の中の隠れた人柄を飾りにしなさい。これこそ神の前に価値あるものです。これが花嫁の飾りです。でもこれはですね、女性だけに言えることではありません。キリストの花嫁を飾るのは良い行いであるということですね。キリストの花嫁である教会を飾るのは良い行いである。それはですね、一人一人だけの問題ではありません。 あなたの問題ではありません。あなたがですね、行う、良い行いはですね、あなたの問題ではなくてですね、キリストの花嫁全体を飾るものであるということなんです。あなたの行いが、キリストの花嫁全体を飾る。しかしですね、私たちの行いは立法によりません。どこまでもキリストイエス様にしっかり結びついていることによります。何度も出てくる御言葉です。私はブドウの木であなた方は枝です。人が私にとどまり私もその人の中にとどまっているならそういう人は多くの実を結びます。私を離れてあなた方は何もすることができないからです。私たちはどれだけ神様から遠い存在だろうかなとこの御言葉を見るたびに思います。私たちはいつもですね、神様から離れて自分で何とかしようとしてしまいます。しかしイエス様は、私を離れてあなた方は何もできないと言われます。私たちがキリストにしっかりと結びついて初めて私たちは良い行いをすることができ、また私たちはキリストの花嫁を飾ることができるわけです。このことはキリストイエス様にしっかりと目を向けているということでもあります。ですからこの1年を終え、また新しい年を迎えるにあたって私がですね、もう一つのことを言うのはこれです。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた横身の上に恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び神の御座の右に着座されました。今回カレンダーにも書いておりますけれども、私たちはイエス様から目を離さない、もうこれだけが非常に大切なことです。何をしたら神様に喜んでもらえるか、私たちはいろんなことを考えると思います。あれをしたら喜んでもらえるだろうか。そうです、私たちがですね、人に施すこと、また福音を語ること、さまざまなことがあります。でも私たちが絶対に忘れていけないのはイエス様から目を離さないということです。あなたが何をしてきたか、何をしているか、どんなに立派か関係がありません。イエス様にしっかりと目を向けていくこと、このことにですね、私たちは全てを集中していきたいと思いますね。そしてキリストと共に歩む。皆さん、花嫁が着飾るとき、あまりですね、自分で全部やる花嫁さんいないと思いますね。大体ですね、花嫁さんはですね、周りからお手伝いの人がいろいろ着せてくれたりとかしてですね、髪を飾り、またお化粧もしてくれて、そうやって飾られていくんじゃないでしょうか。私たちがキリストの花嫁として整えられていくために聖霊様が与えられています。助け主なる聖霊様はこのキリストの花嫁が着飾るのを手伝うためにそこにおられます。良い行いをも与えるためにキリストの聖霊様は来てくださいました。そして私たちがこの子羊である、その婚姻の時にふさわしいものとして整えられていくように聖霊様は私たちを導いてくださいます。ですから聖霊様に委ねましょう。イエス様にしっかりと目を向ける、そして聖霊様に委ねていく。この続きにはですね、今回の箇所の続きにはですね、この偉大なイエス様の姿が現れます。その方は忠実、また真実と呼ばれる方、またですね、その方は神の言葉と呼ばれる、また王の王、主の主と呼ばれる方ですね。皆さん、このイエス様が貝羽受けに寝かされていた方、十字架で死んでくださった方、天に上がられる神の右で取り出してくださっておられる方、そして神の言葉、王の主の主である方です。私たちがイエス様を礼拝するとき、私たちはこのイエス様のことをですね、覚えなければなりません。 イエス様は力なく会話を受け抜かされていたかのように見える方。しかしですね、私たちの前に父なる神様が与えてくださった救い主です。ヨハネの福音書にはこうあります。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方はじめに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたものはこの方によらずにできたものは一つもない。この方に命があった。この命は人に限りであった。皆さん、この神の言葉はすべてを作られた方であると書いてあります。そしてこの方に命がありました。光がありました。皆さん、私たちが聖書を読むとき、私たちはこの神の言葉である方に触れているんですね。命である方、光である方に私たちは触れているんです。神の言葉である聖書を私たちが日々読むとき、私たちはイエス様に触れているんです。ですから皆さん、聖書を読むということは非常に大切なんです。聖書を読むということは知識を深めることではありません。何か規則をですね、学ぶためではありません。私たちが聖書を読むのはこの方に触れているんです。王の王である方、主の主である方、義のある方、この方に私たちは聖書を通じて触ることができるんです。ですから私たちはこの新しい年、共に御言葉を読んでまいりましょう。そしてですね、祈りましょう。そして聖霊様に委ねてまいりましょう。その結果どうなりますか。教会はキリストの花嫁として飾られていくわけです。そしてイエス様の栄光を表されます。この新しい年もですね、イエス様と共にありますといただきましょう。共にイエス様が来られるときまで、黙示録の最後はですね、浸ります。イエス様が来られるのを共に待ち望んでまいりましょう。お祈りいたしましょう。次の課題も姉妹お願いください。
私はあなたを知り、あなたを愛し、あなたに伝えていくことができるようにどうぞ強くしてください。このクリスマスが私たちのためにあなたを知らない、まだあなたを知らない人々もお祝いするこのクリスマスですけれども、本当にこのクリスマスの意味を全ての人が知り、全ての人があなたを満たされることができるようにどうぞ助けてください。私をあなたの愛をありがとうございます。お一人お一人があのますあなたに喜んでいただけることができますように、そしてあなたの取られる準備をしていくことができますように、どうぞ助けてください。お願いします。お願いします。お願いします。